CD 1.
Hello, everyone. I am Nishimura. It is a very pleased to have this opportunity to be able to open my method here today and tell you the call of abdominal wave breath. Today we have Mr. Kaprosk from the United States of America.
皆さん、こんにちは。西村でございます。今日はですね、いかにこのヒアリング、リスニングにね、強くなるかということの というですね、この真髄をここにね、皆さんに公開したいと思うんです。なんといってもね、このヒアリングに問題なのは、このスピードの速さなんですね。ところさ、これをね、解決します。このね、速いスピードのやつをなんで、どうすればいいか。ね。皆さん実はね、この速いスピードが効くということは、こういうことになるんですよ。英語というのはね、これは母音を中心とする言葉なんですね。一回ね、はぁー、息をね、思い切り出してみてください。このね、息の上にね、音が乗るんです。息の上に音が乗るということはどういうことかと言いますとね、この上に音が乗りますから、はぁー、この上にさらに乗っていきますから、はぁー、息の上に音が乗るということはね、息が切れた時に、その文章の切れ目になってしまうんですね。だからね、英語の場合はその息の上に音が乗るということは母音ですね。日本語で言えばアイウェオの音ですけども、この英語の母音の上に音が乗るということなんです。そうするとね、母音が強く発音されるということはですね、どういうことなのかと言いますと、例えばですよ、あなたはどこから来ましたかっていうのは、あなたはどこから来ましたかっていうのはこれは日本語です。で、これはね、子音を中心とする言葉なんですね。母音、あいうえお以外の音ですよね。これ以外の音で言われるとですね、いわゆる、このあいうえお以外の音で言われると、実は母音に圧力がかかりますから、母音の部分がものすごく伸びてくるんです。はぁ、この上に音が鳴りますから、はぁ、はぁ、一つの単語を言うのも一息。一つの文章を言うのも一息です。だからこれを一気英語というふうに名付けてますけどもね。例えば、日本語ですと、この一気で息の上に音が乗るという習慣ついてませんから。Where do you live? Where do you live? Where do you live? ちゃんと発音してるんですよ。V もちゃんと発音してるんです。しかし、Where do you live? 子音を中心としますから、母音が非常に小さいでしょ。ところがですね、英語は、はぁ、あ、この上にね、息の上に音が乗っていきますから、Where do you live? Where do you live? だから、一息で、英語の最初から最後まで、文章の、最初から最後まで、一息でいけるんです。そうすると、ぶち切るっていうことがね、この一息で言う練習をやってますとできないんです。だから、あなたは、どこに住んでいますかっていうのは、これぶち切ってますけども、ネイティブは初めて日本語をやったときは、
あなたはどこに住んでいますか？あなたはどこに住んでいますか？
母音をね、強く、子音よりも強く言えば、いわゆる今みたいにですね、ネイティブと同じようなですね、日本語になっちゃうわけです。で、こういう実はことですから、一気で畳みかけてきますのでね。だから、
Where do you live? が一つの単語であるように発生しておられたんですね。
で、これがですね、一気英語の特色なんです。ですから、子音をね、中心とする英語だと、例えばインドだとですね、例えばその、I think it is very difficult to understand what you mean. とこういうふうに子音が中心。東南アジア系は大体子音を中心とする言葉です。ですから、子音を強く言われる方が聞き取りやすいんです。ところが英語ではですね、母音を中心とする言葉ですから、母音の次に子音という、特に PTKBD の音が来るということはね、という音の息を妨げる音なんです。だから、例えばその、put it on というのは、ちゃんと発生したらですね、put it on ですけど、誰もこんなこと言わない。
please put it on!
え？ put it on ってなんだ？っていうことになってくるわけですよね。で、ここのところに非常に大きな一つのこの問題というのがあるわけです。 ところがね、こんなあの、一応ヒアリングのためにこれやるわけで、ちゃんと皆さん日本語から英語で、英語でちゃんと話なさるときは語尾はきちっと発声してください。で、語尾が実は、この PTKBD の音が聞き取れないから、実はヒアリングができないと。こういうふうに覚えてもらいたいんですね。だから、ちゃんとあの、教養のある人はきちっと語尾発声してます。英国英語だと語尾をきちっと発生します。
I think it is very hard to understand what you meant.
必ず mean。必ずこういうふうにしっかりやります。
I can't understand what you mean.
語尾をきちっと発音する。ところが腹式呼吸ですか。同じように、これです。ですからね、息の上に音を乗せて、もし息が出ない人はね、単語を最後になればなるほど伸ばしてください。そしたら、うんと英語らしくなりますしね。この練習をやっていきますとね、うんと早い英語が聞こえてきます。どうぞ一つそういうことでですね、一つ今日は、このヒアリングをもうとにかくネイティブの先生にできるだけたくさんこう聞いてもらいたいと、こう思いますので、ただ息の上に音が乗せるということがどういうことなのかというのをちょっと分かってもらいたいがためにですね、やってもらったんです。で、そこでですね、息を英語で一息にやりますと、例えばニュースの英語でもですね、イントネーションというのは皆さんありますよね。イントネーションは上に上がるということはどういうことかというと、まだ文が終わってないということなんです。で、イントネーションが下がるということはどういうことかと言ったら、といえばですね、いわゆるもうこれで話が終わりだと、これいうことなんです。だからね、疑問詞を使った場合は後ろ下げますでしょ。だからこれでも文章が終わってるわけですから、あえて答える必要ないわけですよ。ところがですね、Do you like coffee? って言われた場合には、後ろ上げるでしょ。上げるということは、二人で一つの文章を作ってるんですよ。質問する方と答える方で、Yes, I do だよね。で、ところが、例えば、What kind of coffee do you like? それは、どんなコーヒーが好きですかと言った場合には、別に必ずしもそれは答える必要がないんですね。で、そういうことをまた参考にしておいてもらいたいと思うんです。で、この腹式呼吸ができてきますと、実は、例えばそのデスクジョッキーでもそうなんですけど、Hello everyone! This is Nishimura's voice! How have you been? I think you have been very fine! Today, it's very beautiful! Let's go somewhere! Right? とかこうしてすごい早い英語もですね、慣れてくる。これも一気英語です。それから、ニュースなんかのその英語でもですね、非常に簡単に早く読めるようになります。どうぞそういうことで一つ皆さん頑張ってやってください。ありがとうございました。
Thank you very much.